今から、導入編ということで、どうしてこういったことをやっていくのかということについて話をしていきたいと思います。まず、大きな流れとしてはですね、これから時代がどっちに向いてどういう方向に進んでいくかということについて理解を深めてもらい、現段階でどのような技術によってそれがなされるのかという話をしていきます。そしてですね、そういった時代の流れを考えたらですね、おのずと現れてくるのが、どういったビジネスをしていかなくてはいけないのか、まあ、していかなくてはいけないというか、そういったビジネスをしたいというふうに思うと思うんですけども、その楽しい、ビジネスということが、あるんですが、そういったことを話していきます。で、その新しいビジネスのやり方ですね、を、まあ、仕事の仕方と言ってもいいんですが、それを実現していくためには一体何が必要かということをまずは話していきたいと思います。ではですね、まずちょっと、インターネットっていうことについていくつか説明をしていきたいんですけども、私が大学ですねに入った時に、まあ、一番最初にやりたかったのがインターネットについて知りたいと思って、それがちょうど1997年で、まだ大学にインターネットがつながるようになって間もなかったんですかね、4年ぐらいしかまだ経ってなくて、でその頃インターネットは非常に速度が遅くて、で実習の時間にですね、ホームページを見てみようということを実習でやったんですけども、各それぞれの教室に40人ぐらいいて、それが5教室同時に授業したんですけども、5教室同時にですねインターネットにつながると回線がパンクするということで、事務員の人がですね、わざわざ各部屋を回って、じゃあ今から15分ここの教室はインターネットつないでもいいですみたいなことを大声で言いながら、やっとインターネットにつないでですね、まあ見たページは大した、今みたいなそんな綺麗なページはなかったですけども、海外のホームページを見たりすることができて、すごい感動したんですね。でその中で、インターネットは無料ですよと、海外に繋いでも無料だとかいうふうに教えられて、なぜ無料なんだっていうのをすごい不思議に思ってですね、まあいろいろインターネットの仕組み調べてみたいななんていうふうに思って、そういったところが、まあインターネットのちょうどそうですね、インターネットが一般に広まり出した頃に、僕は大学生としてインターネットに初めて触れたっていうのはそういう体験です。でそこからですね、だいたい4年ぐらいですかね経って、来ると一般家庭もみんなインターネットをするようになって、でその頃にヤフーというのがだいぶ大きくなってきて、でヤフーオークションというのも始まってきました。でそのインターネットっていうのは、最初その無料で海外のページも見れるってすごいなって、無料ってなんで無料なんだろうとか、あと海外までってどうやってつながってんだろうと、世界中にこの通信網は広がってますって言われた時に、電話だったら地下にケーブルを引っ張ってるのをなんかテレビで見たことがあるけど、インターネットはどうしてんだろうって、まあ、今だと答えはそこに引っ張ってるんだっていうことなんですけど、同じくちゃんと引っ張ってるっていうことですけども、その頃は分からなくて、でそういうなんていうんですかね、物理的なところがすごいなっていうふうに感じてたんですが、ちょうど大学院生の最初の頃ですね、で友達がですね携帯を踏んづけて割っちゃって、でああもうこれ捨てなきゃって言って、まあ、捨てようとしたらですね、一人の、まあ、院生がですね、それヤフーオークションで売ろうよ、売ってみようとか言い出して、で僕らは全くそれ売れるとは思わなかったんですけど、その言い出した本人はですね、上信っていうところでアルバイトをしてて、でそこでお客さんからこれ捨てといてくれって言って、廃棄でいろいろパソコン壊れてるからって言って買い替えるからって言って預かったりするんですよね。でそのゴミになるものを持って帰って、まあ、そのお店としても嬉しいですよね。廃棄にはやっぱりお金かかりますから、でそれちょください、持って帰って自分で修理しますとか言って持って帰って、そいつは修理をして転職を持ったんですね、大学院生で。で修理をして、でそれをですね、ヤフーオークションで売ってたっていう経験があって、そいつが、でそれでなんか学費を全部賄ったとかいうすごい人がいたんですけども、でそいつはね就職したら 収入が落ちたってブツブツ言ってましたけど、それぐらいなんかヤフーオークションで物を売ってたみたい で、その経験からヤフーオークションで売ったら売れるよとか言うんですね。で、嘘だろうって言いながらも、でも面白半分に、壊れた携帯のを出展したんですね。そしたら画面は壊れちゃってますけど、本体は生きてますみたいな。逆だったかな、ちょっと忘れましたけど、そしたら、わずか15分の間に落札されたんですね、500円で。で、それを見て、僕はもう本当にそこに感じたのは、すごいと。普通だったら絶対売れなくて廃棄するものを、まあ、言えばですよ、その特定の機種の携帯の、その壊れてない方が欲しい人っていうのは、普通探せないと。百貨店で置いても売れないと。なのに、インターネットだったら、すごいピンポイントの需要と供給がつながるんだな。っていうのに感動して、インターネットの凄さ、情報処理っていうものによって実現する検索とこういう需要と供給のマッチングっていうかね、ここにすごい可能性を感じたわけですね。で、それがあってですね、これはもうこの先面白いことが起こるぞ、インターネットはすごい面白いことを起こせる場所だっていうふうに、まあその頃感じたわけです。で、そしてまあそこから僕はずっと最適化っていう研究をしてたので、まあインターネットに触れることは、まあ、直接技術に触れることはなかったんですけども、まあいろいろ問題解決の研究をしている中でですね、どうしてももっとたくさん現実にある問題を解きたいなと思ってきたら、やっぱりどうしても徐々に現実の社会で何かやりたい、ビジネスを起こしてみたいっていうふうに思ってきて、で、じゃあ起こそうと思った時にですね、どういったことでビジネスをしようかなというふうに考えた時にですね、この携帯が売れたという、経験がですね、非常にやっぱり印象が強かったので、そこから発想をしていったんですね。どういうビジネスをするかって。で、まあその頃学生だったんで、その資金がどうとかそんなことまで一切考えてなくて、とにかく作ってなんとかあとはしようみたいな形で考えたのがですね、当時 Google とか Yahoo とかがあったんですけど、それらの検索エンジンがまだやってないことをやろうと言って発想したのがですね、すべての発信される情報に位置情報ですね、どこで発信されたかっていう位置情報をつけて発信する仕組みを作ろうと。そうしたら何ができるかっていうと、例えばですね、パン屋さんがパン焼けましたよっていうのを発信すると。で、その発信した情報は普通にウェブページに載せちゃったら、パンが焼けたって検索しても、ありとあらゆる全国のパンが焼けたの情報が引っ張られてくるんで、そうじゃなくって、そこに自分が今いるところから一番近いパン屋が焼けた情報を検索できるようにしたいなと。で、そういうふうにできるような、まあ、基盤みたいなものを作ってみたいなって言って、まあ、当時使える技術ですね。当時もちょっと応用すればすぐにできる技術を調べて、作る方法とか、そのシステムの概要とかを考えていって、これをまあ、多くのビジネスの人たちに利用してもらえれば、生活が楽しくなるぞと。家の帰りに、コーヒー屋さんがどれぐらい混んでるかとかを、まあ、歩きながらチェックして、寄らない決めたりとか、パンが焼けたと聞けばすぐに買いに行くとか、そんなことができて、その要は世界中に網目が広がっているけれども、その網目はまだまだ荒くて、まだまだスカスカしてて、だから世界の裏側、例えばここ日本からその地球の中心を通って裏って言ったら、だいたいチリとかなるんですけど、チリのホテルを予約することはできても、家のすぐそばにあるパン屋がパン焼けたの情報はわからないと。だから世界中に張り巡らされているワールドワイドウェブ、このインターネット網っていうのはまだまだ荒くて、で、それを小さくするっていうのをやりたいと。で、それを小さくするっていうのは、今までの延長ではなくって、そういう位置情報。で、まあそれプラスその時に考案したのは、その情報の、なんていうんですかね、有効期限みたいなのも一緒に発信するようにしたら、ね、インターネットは汚さないで済むんで、ずっとね、3日前にパン焼けましたの情報が残ってると、焼けたと思って行ったら3日前のパンを買う羽目になるわけじゃないですか。まあ、 そういうことはないと思いますけども、でもそういうことがないようにとか、そういう仕組みも全部考えたりとかして、で、いざやるぞと。よし、これで起業するぞっていうね、ものすごい単純な発想で。で、とりあえず作っちゃったら、あと誰かがお金貸してくれるんじゃないかななんていう、すごい安易な気持ちでスタートして、で、設計書をもう何十枚も書いて、で、印税集めて、計画を発表してやるぞって言ったら、みんなポカーンってして、用作らないみたいな話になって、で、一人で作るわけにもいかなくて。で、まあ、でもそれのおかげでですね、よく考えたら、まだまだいきなりそんなこと言っても、ユーザー側は探す能力もなければ、スマートフォンもまだその頃なかったですから、お店の方もホームページすら持ってないのに、そんな簡単に発信できるって言われても困ると。で、そういう状況で、まあ、ブログ使えばいいじゃないと思ったりもしたんですけども、まあでも、ホームページを持ちたいって人たちがまだまだいて、ああ、じゃあ、このアイデアはいいけど、まだできることじゃないんだなっていうふうに思って、まあ、ホームページ作成ツールというところから、まあ、スタートしたわけですけども、目指しているのはずっとそこなんですね。で、じゃあ、それは僕が勝手に想像したかっていうと、僕がやったことは、そういうもの、要は、Google、Yahoo がまだやってなくてって言ってるだけなんで、いずれやるだろうとは思ってるわけですね。で、いろんなこうインターネット技術の流れを追っていくとですね、どんどん網目を小さくしようという努力をしているわけで、その行き着く先は絶対この一つは今言ったような話になるはずと思ってるわけです。で、実際そういう方向に向かってるわけですけども、そしたらですね、これがですね、今まさにこの今話したエピソードが起こりうる時代になってきてるんですね、今現在が。で、さっき言ったように、帰りにパン屋での焼けてる状況を調べようと思ったら、スマートフォンって言って、ちっちゃいコンピューター手に持って、それで検索しなきゃいけないわけですし、検索するそのスマートフォンが GPS って言って、今自分がどこにいるかっていう情報を持って検索する必要があるわけで、で、それもできるようになったと。だから僕が、大学院生の時ですね、今から4、5年前、5年、6年ぐらい前ですかね、に構想したこと、っていうのは実際技術が出てきてできるようになってる。で、これは僕が予想したから僕偉いでしょって話ではなくって、こう冷静に考えて分析というかその流れを見ていけば当然想像力を働かせればそうなると思ってて、で、そういうふうになってきてるわけです。だからすごい僕は今ワクワクしてるわけですけども、じゃあ例えば僕がその当時に考案したその仕組みっていうのは RSS っていう技術を使う予定だったんですけど、今だとツイッターっていうのでできるんですね。パン屋さんがツイッターでつぶやくときに、ツイッターはつぶやきにどこでつぶやいたかっていう情報が載せられるんで、パン屋さんの位置情報で常につぶやけば、その探してもらえますし、で、拡張現実とかエアタグって言われてる技術があって、まあそれは何かっていうと、こう、スマートフォンとかのビデオカメラを通して、その空間をこう投影してあげると、そこに映ってないんですけどタグを貼ってられるんですね。なんか SF の世界みたいな感じですかね。 SF の世界で昔からあるのが、なんかロボットとか見た画面にピッて矢印が出て説明が出ますよね。あれはその本当にその物理的にそこの空間に矢印が出て説明が出てるわけじゃなくて、コンピューターが何かを認識してそこに説明を出してるわけじゃないですか。ああいうものが本当にできるように今なってるんですね。エアタグって言ったりするんですけど、拡張現実とか言うんですか、そういう技術が出てきてます。だから、もし iPhone とか持ってる人だったら、その拡張現実のアプリケーションをインストールしてもらって、かざしてこう、自分の周り一周360度してもらうと、なんかこっちに何々がありますとかいうタグが見えたりすると思うんですね。で、僕も実験でスキー場に行って、そのスキー場のロッジで、ここのロッジのカレーがすごい美味しかったんで、ここのロッジのカレー美味しいって言って、机の上でピッてタグを貼ってみたら、本当に机の上に貼ってるみたいな位置にパッて貼れて。で、こう下、上に向けても見えなくて、下に向けるとちょうど貼った位置、そのボタンを押した位置ら辺にあるんですね。で、わ、すごいなって言って、で、そんなことができているわけです。 そしたら今僕が話したこんな風な未来になったらいいな、こんな風になるだろうって言ってこんなことがしたいって言ったその未来っていうのはもう目前に多くの人がもう使うツールでできるようになってるわけですね。で、ツイッターも実は何年も前にマイクロブログっていう名前で出てるのを触ったことがあったんですけど、ツイッターみたいなやつを。その頃はそれが今みたいな機能を持って役割を担うとは全くもう分からなかったんですけども、でもそういうふうにできると。で、さらにですね、今だと、まだ日本では今現在ですね、この2011年ですかね、今。11年の3月の時点では、まだ Facebook っていうのはブレイクする直前ですけども、これはブレイクしてくると、いいねっていうボタンがすごい Facebook では特徴なんですけど、例えばお店のファンページを作っておいて、お店では美味しかったと。このお店好きだ、いいねって言ってクリックすると、自分の友達に自動的にそのいいねを押しましたっていう通知が行くんで、だから友達がに役立ったらいいなって言って、気軽な気持ちで押したら友達にも、そのこのお店美味しいよっていうことが勝手に伝わっていくっていう、口コミっていうのは今まで人が直接話したりとか、わざわざメールを打って、ここ美味しかったよって教えてあげる。まあそんなこと多分しないじゃないですか。どこどこめっちゃ美味しかったよっていちいちメールしないんですよね。まあ、つぶやくぐらいはするかもしれないんですけども。で、それが本当に、Facebook っていうのは実名でやりますから、リアルな社交の場になってくるわけですから、本当にリアルなつながりのある人たちの、に、こう、気軽に本当に情報が与えられるっていうんですかね。だから、より信用度が高いわけですね。全く知らない人が美味しいよってめっちゃ言っててもなんか嘘かもしれんと思いますけど、本当に知ってる友達が言っててっていうことが分かってくるわけですから、でそういうことができると、そうなってくるとまたビジネスの時のその営業コストってのはだいぶ減ってきますよね。いいねっていうボタンを押してもらうことが、押してくださいって言ってキャンペーンしてもダメで、役に立たないのに押したくないわけじゃないですか、友達に迷惑かかるしって。だからそうじゃなくて、本当にいいものを提供するといいねって押してくれるという状態が、まあ、できつつあるわけですね。で、この状況をしっかりとちょっと理解してほしいんですけども、でそうやって想像力を働かせれば、例えば、いいねっていうのにも位置情報がついたとしますよね。そしたら歩きながらちょっと暇だなって言ってこうかざしてたら、なんか右の遠くの方にやたらいいねっていうフラグがもう密集してるとこがあるぞ、なんだろうって言っていくと面白い店を発見したというようなことが起こりうるわけじゃないですか。で、逆に言えば、今までだったらそうですね、地理的に離れてる場所の喫茶店っていうのは見つけられないわけじゃないですか。例えば僕だと茨城市というところに住んでますけど、吹田市の例えば社会保険庁にちょっと行くから、その近くでいい感じのカフェがって言った時に、今までもう行って探すしかなかったのが、何だったら行くルートの途中にあるっていうのを発見して、吹田と茨城の間の社会保険庁とも遠いけど、そこでちょっと時間潰してから行くとか、そういうことすらできるようになってくるわけですね。検索っていうのでもう圧倒的に探す範囲が広くなってる。マンションのことを考えてますよね。マンションのチラシ配ってますよね、よく。で、あのチラシを配って、もう、そのマンションがある、マンションの前を通った人しか、マンションが宣伝できてないわけじゃないですか。そうじゃなくて、インターネットだったら、隣の町とか、隣の県から引っ越そうって人が探し出して、そこのマンションに、入居するってことだってできるんですね。これインターネットによって、どんどんどんどん世界が小さくなってる。距離っていうのはなくなってきている。それをまあ一つ円スモールって言って、距離をどんどん小さく、円っていうのはその円パワーとかいう時に使うんですけど、促進するとかそういう意味があるんですけども、スモールにしていこうという動きですね。円スモールって言って、スモールにしていこうっていう動きがこう発生していると。で、これをどんどんどんどんそれぞれがそれぞれの立場でこう意識してやっていくと世の中もっと面白くなるっていうふうには思ってるわけですけども、で、円スモールするしていく世界っていうことをまずは知りつつ、自分もその円スモールを担うって考えてきたときに、 じゃあどんなビジネスをしたらいいかって言ったら、エンスモールしていったその世界で喜ばれるビジネスをしなきゃいけないわけで、例えばですね、まずビジネスは二極化していくわけですね。どこでも買えるものっていうのはできるだけ安く早く買いたい。で、例えば僕が利用しているのは Amazon の Amazon プライムっていうサービスがあって、これがどういう仕組みかわからないんですけど、配送を優先してくれるんですね。ちょっとせこいなって思いますけど、で、なんか年間いくらか払うと配送がを優先してくれて、大概のものが次の日に届くんですね。で、僕が読みたい本を見つけたらすぐに読みたいんで、もう次の日には届いてほしいと。で、夜中にやっても次の日の夜には届いたりするんで、で、一番すごかったのはなんか朝方頼んだら夕方に届いたとかいうのね、ありましたけど、それは大阪配送センターに商品があったからだと思うんですけど、で、そんな風にして、早く配送してくれるところに頼みますし、で、Amazon だと、まだ日本ではやってませんけど、アメリカだと、電子書籍とかの売り上げがすごい伸びてて、電子書籍って1個売ったらもう丸ごと利益じゃないですか。その利益を使って配送料タダで次の日送りますとかやったりしてるんですね。したら既存のビジネスどんどん壊されて、で、Amazon で商品並べるしかないなってなってくるわけじゃないですか。そしたら小売り、どこでも買えるものを売る小売業っていうのはもうどんどんやりづらくなっていくわけですよね。で、こんな風にしてどこでも買えるもの、別に人が介在しなくていいっていうものはどんどんどんどん自動化されて、値段競争というか、規模の競争になっていくというふうに予想できますよね。これはもう誰が考えても明らかだと思うんですけども。じゃあそういうので浮いたお金はみんな貯金してるかっていうと、そんなことはなくて、浮いた分のお金はやっぱりね、お金を使うことでいろんな体験ができて、それが嬉しくて経済が循環してるわけですから、じゃあその分のお金を別のことに使うわけじゃないですか。で、その使う先はどういったものに使うかって言ったら、物よりもですね、今だと若者が車を買わないとか、ブランド品を欲しがらないとか、で、なんか若者は車をあんま欲しがらないのは、なんか、なんていうんですかね、男があんま欲しがらないのは、なんか男として、なんかの機能が不全なんじゃなかろうかとかね、そんな話があって、失礼な話ですけど、それは旧世代の人たちのものの見方で、ただ欲しいものが変わっただけですね。その人たちは今の若者っていうのは、僕も多少入るんだと思うんですけど、生まれた時から物が周りにあるし、もうちょっと若い年代であれば、もう最初から携帯電話をもらえるのは当たり前。もうちょっと上の人たちだったら、携帯電話を手に入れた時の喜びったらないわけですね。バブルの時に背中に担いですごい高い、そういう時計、電話を持ってるのはもう一つのステータスだったものが手に入ったら嬉しいと思いますけど、若者はもう携帯は当たり前って思ってて、スマートフォンももしかしたらもう当たり前って、パソコンも当たり前って思ってるわけですよね。ないなんてどうしようみたいな。で、そういう時代に生まれてる人たちは、物別に欲しくないんですよね。で、そうなってくると何を欲しがるかって言ったら、やっぱり他でできない体験だったりとか、他では味わえない感情、例えば喜べるとか、感動できるとか、あとは、すごく楽しくなるとか、もしくは、悲しくなって、ホッとするとかね。映画とかそうだと思うんですけど、で、あとは、感謝されたいとかね。ボランティアにすごい力を入れる人とか、一つは感謝されたいっていうのもあると思うんですね。で、そういうような、感情、体験っていうんですかね、そういったところのものを求めると。で、あとはやっぱりそこでしかっていうのが欲しいと。僕だったら、例えば、喫茶店とかでも、今までだったら、いろんなお客さんに対応するために、様々なコーヒー、紅茶、日本茶、オレンジジュースとか、いろいろ用意しなきゃダメだったのが、今度はインターネットで探してお客さんが来るってなれば、個性が欲しいわけですね。そういう時に、例えばですよ、コーヒーがものすごい美味しいと。濃いコーヒー専門だと。
薄いコーヒーはコーヒーじゃないって言って言い切って、でオレンジジュースもなければ、まあ、水も出さないと、まあ、ちょ水ぐらいは出した方がいいと思うんですけど、水も出さないっていうようなものをもし用意したとしたら、それはですよ、そのコーヒー、濃いコーヒーが飲みたいっていう日に行くわけですよね。で逆にそうやって個性が出してくれば、コーヒー、濃いコーヒーはもうそこで飲むと、高くてもそっちに行くと。で逆にじゃあ紅茶専門、私は紅茶専門やろうって言って紅茶専門をやったりとかして、それぞれが個性、やりたいことをやって個性を出していければいけば、それをでもちゃんとそれが欲しいお客さんが、そのお店の前を通る人だけじゃなくって検索で引っかかった人たち、もうだから距離的には全然、もしかしたら旅行でたまたま通る人たちが調べて入ってくる可能性だってあるわけですよね。だからエンスモールしていくわけですから、そうやって距離って関係ないって思ったら、どっからでもそういう人が来るわけですよね。でそういう時代になっていくから、そうやって考えていけばやっぱり個性を出せるものをやるっていうことが非常に大事になってくるわけじゃないですか。でそして体験とか感動とかを与えるにはやっぱりコミュニケーションっていうのが必要で、でコミュニケーションも別にお店に来た時にすごく話しかけてほしい方、そういうわけのものだけじゃなくって、いかにこう何ですかね、コーヒーへのこだわりを聞きたいだけ、これもコミュニケーションじゃないですか。例えばなぜ私はグアテマラのコーヒーを選んでるのかみたいな話を聞くっていうのもコミュニケーションで、それはもう店主が言ったら、店主が長々その話をされたらちょっと鬱陶しいですよ。でもウェブページでちょっと時間があるときに読んだりとかするのは楽しいですし、そうですね、そういうの楽しいと思いません、そういうの見てたら。
そうですね、その、ね、はい、
なんか例えばドラムだったらドラムのこだわりがずっと書いてあって、自分が もし買ったドラムであったとしたときに、もそのドラムについてものすごい語ってたら嬉しいですよね、それ読むの買ってよかったって思いますし。
そうですね、
でそういうふうにして、どんどんエンスモールしていったら、コミュニケーションっていったときに、ただ直接喋ることではなくて何を伝えるかっていうことですね。伝えるものっていっぱいあるはずなんで、好きなことしてたら伝えたくてしょうがないはずですから、それを伝えていく場所っていってインターネットを使ってもらうと、エンスモールがさらに強力に実現されていくわけですね。 で現在でももうやっぱり起こってます、そういう動きが。で一つは、滋賀県の方にある、滋賀県っていうのは真ん中に琵琶湖がでっかいのがあって、東と西で分断されてるんですね。 で分断されてて、西の方はものすごい寂れてるんですけど、僕のおばあちゃんちはそっちなんですが、で東の方が発達してるんですけど、西って全然なんかお店とかすごい少ないんですけど、その中途半端な平っていうところにお店があって、でここはでもいつも人がちゃんといっぱいいて、でそこのお店以外あるのは田んぼみたいな、何にもないんですけど、その店に僕も好きで何回か行って、で友達になった大津の人もそこ行くって言ってましたけど、まあどうやって見つけたかったら、インターネットで見つけたんですよ。インターネットで見つけて大阪からわざわざ行くんですよ。で目の前に琵琶湖が広がっているテラスでご飯が食べれるんで、そこでテラスでご飯を食べてランチして、で、コーヒー飲んで、でもうちょっとゆっくりしたいからケーキでも食べようかって、手作りケーキで、でやっぱそこら辺は田んぼとか農地なんで、その誰々さん家のトマトみたいな感じのを売ってて、でそれ頼んでって、だから結構そのなんでしょうね、大阪とかその東京とかその都心部での高いレストランで使うぐらいのお金を使っちゃうわけですね。でもそこにいた時よりももっとなんか豊かな気分になるんですけど、でそこにまた行きたいなって言って月1回ぐらい行ったりとかするわけですけども、そういうふうになるわけじゃないですか。でそれ距離全然もう普通だったら見つけらん、もしインターネットがなかったら見つけらんないわけですよね。おばあちゃんのいとことか、いとこですね、例えばおばあちゃん家の近くに住んでるいとこが教えてくれたら行くかもしれないけど、でもその僕のおばあちゃん家っていうのも、その平っていうところからだいたい50キロぐらい離れてるんで、絶対店も知らないわけじゃないですか。そしたらもう誰も知らないといけない、でもそこに人が集まってくるっていうことが可能になってるわけですね。こういうのが今エンスモールしてるっていう証拠だと思うんですけど、でこういったことが可能になってくる。 で、こういうふうに考えてくると、じゃあこれからのビジネスっていうのは、要は、個性を出すと。で、本当に自分が好きなこととか、ワクワクすることをやっていくっていうことが一番必要になるんですね。それをやれば、自動的に語りたいもの、コミュニケーションもできるし、個性出せとか、マーケティング的には USP、ユニークセリングプロポジションって言って、独自の売りを作れとか言いますけど、もうそんなの勝手に作られるわけですよね。で、もっとそれを、じゃあ別の表現をすれば、自分をですね、自分自身をビジネスで表現するって。だから、あなたのことが好きだからこのお店に来ました。あなたが作ったお店が好きだからここに来ました。みたいなことにつながっていくわけです。で、そういうことをしていくためにも、まあ、その自分自身が何者かっていうことを理解したりとか、色鮮やかなコンセプトを作るっていうふうに、まあ、呼んだりしてるんですけども、なんか、行ったら嬉しくなるような、そういう空間を作ったり、サービスを作ったりする。で、例えば、もう本当に全部自分で何でもやらなきゃいけないお店でも別にいいんですよ。そこに何でもやりたいっていう人が行きますから、素材は全部すべて有機農法で近くで地産地消です。ただ、ここには濃くはいませんと。あなたたち自分で勝手に作ってください。で、一緒にたまたま同じ時間作る人たちには協力してね、みたいな。じゃあ私はこっちで作ったからこっちのものをあげるからあなたもこれちょうだい、みたいな。そういうなんか空間を提供するだけでも面白いかもしれないし、まあそんなことができるわけですね。でもそれにはなんかそのコンセプトがいるわけじゃないですか。で、そういうことを作っていく。で、その全ては、まず、これビジネスの話とかエンスモールの話してますけど、自分自身を何者かっていうことが分かっていく必要があるわけですね。で、大昔から自分は誰なのか何者なのかっていうことは全ての人の疑問なんですけど、それを考えていく時間を持てる人は少なかったですし、考えるっていうことが大事だっていうことを意識する状況にない人もいっぱいいたんですけど、これからは自分が何者かっていうことを考えていく。そうすることで自分を表現できるようになり、それが色鮮やかなコンセプトを作り、そしてそのコンセプトのもとに整理されてコミュニケーションが生まれ、人が来るということが起こるんです。その全てはインターネットのエンスモールということが促進してくれるわけですけども、で、その中でですね、まずは自分を知るということから始める。こう結構面白いと思うんですね。その世界中がつながるっていうことが起こり出した時に、こうずっと考えていけば、じゃあその中で自分が幸せになっていくには何すればいいかって言ったら、世界が変わるっていう激変する中、自分が何者かっていうことを知るっていうことが鍵なんですね。ってことをですね、ちょっと理解してほしいなと思います。で、それがしっかり分かれば、いわゆるビジネス的なテクニックっていうのは後からついてきますし、よりテクニックが必要になくなるっていうことですよね。技術の進歩によって勝手に口コミが起こりますから、そういうことも必要なくなるということになってきます。でですね、この音声セミナーでは、こう今言ったようなことを実現するために、まずですね、自分自身を何者か、っていうことを知るということをこう今から話していきたいなと思います。で、そのためにはですね、ものの見方っていうことにちょっと、理解を深めてもらいたいなと思います。で、哲学っていうんですかね、現代思想が獲得して、まあ今の物理学もそう採用してるわけですけども、ある種、パッと聞くと今の僕らじゃ、あれ一瞬わかんないようなものの捉え方、見方を当たり前にしていく必要があるんですね。ただ、これは受け入れられないものではないはずです。僕らはいろんな映画とか小説とかその他いろんなところでそういうメッセージを受けてるんで、ものの見方、これから新しいものの見方のためのメッセージを受けてるんで、完全に否定するまではいかない。で、受け入れられないものでもないけど、あれって一瞬思いますけども、ある種のものの見方をちょっと後で詳しく説明しますけど、変えていくことでですね、自分を見つめるっていうことができるようになってきます。まあなんか、いわゆる認識論とか、現象学的観点って言ったりしますけど、そういった形で自分自身を見つめ直すための準備をしてもらいます。 で、それでですね、この見方を使って全てを見ていくっていうふうにしていくんですね。で、それをしていっていくうちにですね、肌と気づくわけですね。自分がやりたいことを実現するって思った時に、知らない自分が意識してないけど、いろんなことに制限されてて、その制限って思い込んでるだけだったりする制限がほとんどなんですけど、その制限をについて理解して、それを取っていくっていうことを、こう取る方法っていうのは今から説明していきます。そしてですね、そういう話を理解したら、具体的にエクササイズをやってみて、それでですね、自分自身がやりたいものとか目指したいものとか制限を見つけるということを、ちょっとエクササイズを通してやっていくというふうに考えています。で、それらができたらですね、まあ一応、コンセプトとは何かっていうことを、まあ話しますんで、それも軽く理解してもらうと。で、最後にですね、まあいわゆる科学とか哲学とか、最近ちょっと流行ってるというか、まあわかんないんですけど、まあスピリチュアルっていうものについて、それは全部まあ同じような構造をしてて、同じものなんだっていうことを、まあ話していこうと思いますんで、ちょっと長くなりましたけど、まあまずこれが導入編の、音声となります。まあ多分一回聞いただけではちょっとわからないかもしれませんけども、わざとこうエピソードですね、僕がインターネットに興味を持ってどうこう考えてきたって感動したこととかのエピソードをもう一回聞いてほしいんですね。で、そのエピソードを聞くことで追体験してもらったら、その要は追体験ができれば、僕が見えたものと同じものが見えて、ああそうだよね、エンスモールしてるでよね、そらそうだよねと。そしたらずっとそれがつながっていくと、やっぱり自分自身を知って自分を表現する。で、それがやっぱり人間として一番喜ばしいというか、嬉しい、楽しいことだと思う。それをやっていける世界に、もうなってるよねっていうふうに感じてもらえる。これが一番導入編で大事だと思います。で、まずはそれをね、この導入編の音声で感じていただければいいなと思います。じゃあ、この導入編のここまでで何か質問があれば、ちょっとしてほしいんですけども、はい。結構ね、ほとんどのことを話した感じがするんで、
そうですね。
質問が、もしかしたら話した内容を理解するのに、こう、わーっとなって質問がなかなか出ないのかもしれないんですけども。
話を聞いていったら、まあ
うん
まあ、納得できるところは、
うん、
多いというか、まあ、スムーズに入ってくるなっていうのはありましたね。
うんうん
でまあ、自分が何者かを知るっていう、まあ、そこがどうやったら知れるのかっていうのが、まあ、今の聞いてて一番
興味があった
ん
ですけど。興味が、はいはい、ですね。で、今そのやっぱりこう時代背景とかがうまく作用して、根底でみんなが持っている、多くの人が持っているその望みっていうんですかね、やりたいこととかワクワクすることっていうのは、同じ根本的な部分は一緒なんだと思うんですよ。それを自分の、ビジネスでどう表現するかとか、自分のビジネスだけじゃなくてもいいんですよね。NPO 法人をしてる人だったら、活動を通してそれをどう表現するか。子育てをしてる人だったら、それをどう表現するか。もしくは、まあ、何かのチームを率いてる人だったら、それをどうやって表現するか。同じその、目指すものですね。で、自分を表現するっていうものも含まれると思うんですけども、そういったことをどうやってやっていくか。で、その時にやっぱりエンスモールする世界っていうことを理解しておくと、より勇気を持ってできるし、安心してできるし、逆に自分がやる活動をより多くの人に参加してもらうことだってできますよというのが、今もう目の前に来ているということです。じゃあですね、次の、認識論、まあ、現象学、物の見方を変えていこうということの音声で、またお会いしましょう。